東京ネットラジオ。大島優志の Tomorrow is another day。今年は冬って声高に主張してしまう、したくなってしまうくらい寒い日々が続いてますよね。人も待てねえや、うちの職場で、まあ、ようやくですねインフルも落ち着いてきたんですけども、今度は花粉が、昨年の4倍の飛散なんていうまさに飛散のニュースに戦々恐々としているこの頃なんですけども、てかもう飛んでるよね今のところですね、なんか感じるってところで住んでますけども、まだまだこれからって感じですよね。この間ね、持病の薬をねドラッグストアでもらいに行った時に、花粉が辛くてってそんな話をしてる方がいまして、まあさてね、話があるけど本当はここでね別の話しようと思ったんだけど、急遽ちょっと思うことがあってここで話します。今ですね昼にね派遣行ってんですけど、まあ会社でね、まあ新入社員受け入れのミスとかやってんだよね。で他の先輩がさ、今度また新卒のことを中途の人が入ってくるって、さらにその課の部長も不在だからさ来るみたいな話を総務から聞いたみたいなの。そしたらさ急にスイッチが入っちゃってさ切れちゃって、誰が教えんだよみたいなことを口火に。それでね、まあ、親会社に提出する会社の規定の見直し文書をね先輩作ってたんだけど、そのがバカバカしくなってしまったらしくて、放棄して具合が悪いって言って帰っちゃったの。しかも会社の方針が気に食わないって言って、もう有給もあるしもう来ないって言ってもともとね噴火型のタイプで一旦噴火すると手がつけなくて、私も正直おいおいって思ったの。さすがにね着火点が分からなくて、だって会社は生き物だしさ、新しい人が入んないからついていかないし、正直まっとうな判断だと思うのよ。だけどどうやらの部長が回らないから気に食なかったみたいで、そのこの部長がさ親会社からさ出向できてたの。それがさ執行役員でいくつかの会社の役員になっちまって、それでなんかまあね悪いけどな天下り してきたのよ最近で。私にとっても正直つかみどころがない人だからさ、ちょっとやりづらいなって思ってたのよ。ぶっちゃけ古いのよ、昭和のさ働き方を押し付けようとするまあパワハラセクハラし放題で。それでねあの部長のね部下の人も精神病んでさ、今年からやっと復帰したと思ったら、その次の最後にはさあの派遣の先輩が精神的に参っちゃってさ、出社できなくなってさ退職しちゃうしさ、そして今回の先輩の噴火劇だからあまりにもさ相次いだから、もう本当正直アウトって感じなんですけど、しかもさ本人はさ俺が若い時にはありえない人だからお前なめんじゃねえぞとか言って懲らしめてやったとか正当化して言ってんのよ。それ聞いた時にさダメだこりゃと思って、この人の部下になったらみんな不幸になって優秀な人材みんな休みに逃げちゃうわと思ったの。まあなんでこの話をしたかっていうと、今年はさ新卒の正社員のさあの就職率がいいんだって。でもさ新卒カードっていう言葉が出るほど失敗の許されないそんな風潮があるじゃない日本ってさ。でもさ先日の電通さんの事件にもしっかり、命より大切な仕事ってないじゃない。仕事はあくまでも生きていくための一つの手段であって、仕事がなくても生きていくことはできるんだから、生きていくのも辛くなるほどね仕事に潰されてダメだよ。電通さんのね話私にも身につまされていまして、以前マスコミ業界にいた時も同じことあったの。夜勤の営業だったから、まあ正直その深夜の接待なかったけど、今日何時に帰るんだろうってやってたなって思ってちょっとそれを思い出しちゃって、まあとりあえずねあの新生活始まる皆さん本当に頑張ってくださいということで、大島優志の Tomorrow is another day、 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします。大島優志の Tomorrow is another day ということで、改めまして島です。なんかオープニングちょっとやっぱり詰め込みすぎちゃって、すごい後半早口になっちゃってね、いい話したんだけどねって感じだったんですけど、まあですね、まあとりあえずね、なんかまあ労働者をね生かすも殺すも本当に雇う側次第だと思うんですよね。労働者が気持ちよく利益を生む環境こそ企業本来がね本来求めていく姿なんじゃないかなって、私それが最後言いたかったの、それが言えなかったんだけどねっていうことでということで、今日はちょっとね内容がすごいてんこ盛りになってしまったんで、早速このコーナーからいきたいなと思います。あなたの晩御飯。こんにちは、島です。 今日も、スタジオから、スタジオ飛び出して、ね、収録をしているんですけども、今回はねちょっとスタジオまで持っていくのが大変ということもあったので、いやもう得ずという形になってしまったんですけども、今回ねホワイトデーということで、まあ間近ということでね、まあホワイトデーでこれもやっぱり渡すのはなかなかちょっと難しいかもしれないんですけども、ただ間違いなくあげて喜ばれる品だなということで、こちらをご紹介したいなと思っております。ですね、2016年の8月に、北陸4県、福井、石川、富山、新潟でのみ販売されたルマンドアイス、そうブルボンの激うまチョコ菓子ルマンドがアイスになったということで、こちらを今日はご紹介したいと思っております。で、発売直後にですね、このルマンドアイスを食べた方には神の領域だったというふうにお伝えするしたことがあるらしいんですね。で、ただその後製造が追いつかずに新潟県を除いて販売エリアを一部縮小していたそうなんですよ。で、昨年の12月5日から、北陸3県で、富山や福井、石川でルマンドアイスが復活しまして、さらに、確か昨年の暮れだったかなに、東京駅限定でやはり発売をしたということがあったんですけど、その時私行けなくてね、どうしたら食べられるんだろうって、もうルマンド自体がものすごく好きなので、すごくね食べたいと思っていたんですけども、ね、今回なんとアマゾンで、まあ正直そのこの間ご紹介したピカールと同じようにこれクールで発売してくるので、正直クール便の運送代金で結構な金額がいってしまうので、それでもルマンドアイスいくつか買えるんじゃないのっていう感じなんですが、とはいえわざわざですね、その北陸の3県もしくは新潟までですねわざわざ行って、ね、交通費かけて行って買ってくるほどじゃないですよね。だったらもうそのクール便のね輸送料かけてもいいんじゃないのと思って、そう自分に言い聞かせて、今回ご用意に、しました。はい、ただね、結構どうしても食べたいっていうことで自作でレモンダイスを作る方も結構いらっしゃるようなんですが、まあやっぱりねこれはね、じゃあ実物を食べてみなきゃねお話になりませんよねということだったんでね、今回ご用意したんですけども、でちなみに全国ね、つつうらま、らま、らまで、家が、ルマンドアイスを届けてくれるその日、あんのかなっていうことで、全国発売になるかっていうことでですね、担当者の方に、問い合わせされたことがある方がいらっしゃるようなんですけども、その場合は、ですね、やっぱりすごく大好評、北陸3県のね、販売再開だけでもかなり、ですね、お客様からの反応があったそうなんですね。で、インターネットでもなんかすごく非常に大きく取り上げていただいてたらしくて、まあ本当に担当者としてはすごく歓迎してるということなんですけども、まあ全国発売については、まあまずは北陸3県十分に決まったってから、まあ検討されるということなんですね。だからまだ未定ということで、はい。ということでですね、本当に、ね、北陸3県、ね、新潟のお住まいの方は、ね、ルマンドアイス手に入るんですけど、これ当たり前に手に入るもんじゃないということをですね、心得ていただきまして、早速私、食したいと思います。はい。もう、パッケージのね、あれもね、色もね、もうルマンドのあの色、ね、パッケージと一緒。で、モナカの中に、バニラアイスと、あと、チョコレートコーティングね、これルマンドのあのね、コーティングだとされてるのと同じやつなんですけど、さらに、ど真ん中に、ルマンドが入ってるということで、ちょっとね、今、ね、開けてみましたけども、ほら、なんだろう、モナカで、これ、4つには、ね、割れるようになってますね。そして、どうだろう、ちょっと今割ってみたら、あっ、おすごい、あ立ってじゃなくって、その一つ一つに小分けにできるところに、さらに、ルマンドが、ね、縦に入ってますね。すごい。じゃあ早速ね、もう説明時間かかっちゃったんで興奮しすぎちゃって、実食してみたいと思います。実食です。